じゃあ皆さん、今日は今度そのまた新しいイエス・キリストの再臨、今度これについて今日話す予定です。まあ神の御使いが多分あまりそんなに羽がないと思いますけど、でも羽がつくととにかく分かりやすいんですけどね、御使いだということ分かります。まあ本当にもしかするとこれから5分後イエス様が帰ってくると、皆さん分かりますか？いつ帰ってくるのか私は分かりません。日にちは誰も分かりません。インターネットこのことについていろんなことを調べたいたら、来月の13日は夜が終わるそうです。来月の13日夜の終わりだと、もう何回か書いてたんですけど、あれ見るともう絶対終わりじゃないと分かりますね。僕もそれも見ると読むもしない、もう時間が無駄ですから。だからもう聖書はっきり書いてあるね、終わりの日はいつかと分からないね。去年も2012年でしたかね、もう終わりの方もあるはずだったんだけど、もう何回もでもやっぱり日にちは分からないけども、でも終わりが来ます。いつか分かりません。皆さん、私の母ですね、クリスチャンのお母さんで、彼女の父はこのイエス様を受け入れてなかったんだけども、彼女がこのお母さんがクリスチャンで、彼女も教会の中で育てて、いつでもイエス様が帰ってくるかもしれないという期待があったので、だから彼女がいつもですね、就職したらですね、自分の父の会社で働いてて、で毎日彼女が家に帰ったらまずお母さんと見たかったんですね。もしかするとイエス様が帰ってきて お母さんがいなくなったらもう大変だから、彼女いつもその不安で、いつも仕事から帰ったらまずお母さんがいるかどうかいつも確認したんです。で時々いなかった時はすごい困って、もう一生懸命探して見つけるまではすごく不安だったそうですけども、二十歳ぐらいの時に母がイエス様と出会って、その心配がなくなりました。まあ今日はイエス様の再臨について、これからこの皆さんと一緒に考えていきたいと思います。この今日はですね、皆さんのプリントを見ると、まずイエス様は神通しての栄光と力を帯びて地上に来られる。まあここは本当に聖書にはいろんなところ、このクリストの再臨というテーマは、クリストが再びこの地上に来られるということが聖書の本当に大きなテーマですね。あ、ちょっと言うの忘れたんですけど、クリスティンが今ここでちょっと通訳しますから、皆さんそのブツブツに気にしないでください。イエス様が必ず帰ってくるんですけども、これについてやっぱり聖書も本当に大きなテーマだから、今日ご一緒にちょっと考えますけども、今日のメイン箇所は第2テサロニケの2章ですね。まず1節と8節を読みします。さて兄弟たちよ、私の主イエスキリストが再び来られることと、私が主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。じゃちょっと飛んで8節は、その時になると不法の人、この不法の人は後で少し話しますけども、反キリストですね。まあ黙示録を読むと獣と呼ばれているんですね、獣。その反キリストの人が現れますが、主イエス様が御口の息をもって彼を殺し、来臨の輝きをもって滅ぼしてしまわれますと書いてありますね。まあ皆さん、このクリストの再臨はどうなるかと、いくつかの箇所ちょっと見ましょう。ルカの21-27は、その時人々は人の子が力と輝かしい栄光を帯びて雲に乗ってくるのを見るのです。で、皆さんはほとんど知っていると思いますけども、ルカの福音書を書いた人が、同じルカが使徒の働きも書きましたんですね。だからルカの福音書と使徒の働きが同じ人が書いて、だから今度、使徒の働きの1章9節から11節ちょっとお読みします。イエス様の、ちょうどイエス様が天に帰ったところですね。こう言ってからイエスは彼らというと12の弟子、まあ、 一人が自殺してたので、11人の弟子ですね。彼らが見ている間に挙げられ、雲に包まれて見えなくなりました。イエスが上がって行かれるとき、登って行かれるとき、弟子たちは天を見つめていた。すると見よ、白い衣を着た人が二人、彼のそばに立っていた。そしてこう言った。まあ、これが神の御使いたちですね。ガリラヤの人たち、なぜ天を見上げているのです。見上げて立っているのですか。あなた方を離れて天に上げられたこのイエスは、天に登って行かれるのをあなた方が見た時と同じありさまで、またおいでになります。私もですね、聖書の正確さについて、いろんなことを調べたときは、ルカという人が、もう一流の歴史家だと、証明されているんですね。ルカの文章は、すごく細かく、もちろん聖書は全部正しいんだけども、でもルカは特に細かいんです。そしてその細かいところもまだ全部文字通りです。例えば人の働きには、いろんなところがもう嘘だと思われて、掘ったらやっぱりその町がそこにあった。もう全部書いてある通りですね。だからすごいルカの歴史的な正しさが本当にはっきりと証明されています。この考古学によって。そしてルカがこうなると記録してくださいました。まあ、これはもちろん神様の啓示として記録しました。また、黙示録もすごくはっきりした言葉ですね。見よ、彼が雲に乗って来られる。すべての目、ことに彼を突き刺した者たちというと、多分ユダヤ人を指していると思いますけれども、彼を見る。地上の装束は皆、彼の上に嘆く。しっかり、アーメン。イエス様が雲に乗って来られる。そして地上の装束は皆彼の上に嘆く。イエス様を信じて天に上げられる人たちにとっては、もうキリストの再臨は最高嬉しい時ですけども、でも残されると、やっぱり嘆きの日になりますね。だから、大勢が嘆きの時になってしまいます。それから、クリストの再臨、イエス様がこの地上に再び来る時のいろんなはっきりした順番があります。クリストの再臨についてやっぱりいろんな嘘がありますね。有名な嘘の一つは、統一教会です。統一教会はこのクリストの再臨は文鮮明によって成就されたという教えですね。それがもうもちろん丸切り嘘で、ここはなぜ嘘だとわかるのか、これからちょっとわかります。皆さんちょっと見てください。イエス様の再臨はこうなるんですね。第一テサロニケの4の15はこう書いてあります。これが今日は第二テサロニケですけど、第一テサロニケにもパウロがクリストの再臨について書きます。15節から第一テサロニケ4の15から17。私たちは主の御言葉の通りに言いますが、主が再び来られる時までに生き残っている私たちが、だからパウロたちがまだ生き残っているじゃないかと思ってたみたいですね。死んでいる人々に優先するようなことは決してありません。主は号令と御使いの頭の声と神のラッパの響きのうちにご自身天から下って来られます。それからキリストにある死者がまず初めによみがえり、次に生き残っている私たちがたちまち彼らと一緒に雲の中に一挙に引き上げられ、空中で主と会うのです。このようにして私たちはいつまでも主と共にいることになります。こういうことがまだないので、文鮮明はキリストではないんですね。文鮮明はもうすでにもう亡くなってしまって、この世を去ったんですけども、だから私たちも空中で主とまだ会ってないから、だからそのような、いろんな一端的な教えがあるのはすごく残念です。 このここははっきり書いてありますね。まずイエス様が現れて、それからアダムとエヴァの時から救われている者がみんなその瞬間によみがえって、で、衆と共に来るんです。そして、当時、まだ生きている、救われている者たちが、ポンと、その時に、この体が、クン違う次元に入って、引き上げられて、空中で衆と会うんです。すごい話でしょ、皆さん。信じていますか？私は絶対そうなると、わかりますけども、あなたは本当にイエス様を信じて、イエス様が衆として受け入れているなら、疑問があっても大丈夫よ。そうなります。イエス様があなたの衆であれば、もう信じられないと、ちょっと戦いがあっても大丈夫です。もうとにかくそうなります。聖書はそうなると、はっきり書いてありますから。皆さん、この時ですね、この、すごいですね、雲の中に一挙に引き上げられ、空中で衆と会うとなるんです。すごい出会いね。もう私の父と母ももういっぱい来るんですよ。とにかくいっぱい人が来て、そこでみんなわーっと引き上げられて、そしてその時の体がこの切り替えですね。体の切り替えは、ここもね、ピリピにも書いてあるんですけども、ピリピ3の20と21はこう書いてあります。けれども、私たちの国籍は天にあります。そこから、主イエス・キリストが救い主としておいでになるのを私たちは待ち望んでいます。キリストは万物をご自身に従わせることのできる道からによって、私たちの卑しい体、この卑しいだからこれ滅びていく、まあどうしてもそのうちには死んでしまう体を、ご自身の栄光の体と同じ姿に変えてくださるのです。だからイエス様がおいでになるときに、この体が栄光の体に切り替えるんです。だからさっきのテサロニケの言葉が、ここで、私たちがたちまち体と一緒に雲に乗って、中に一挙に引き上げられるのが、やっぱりこの体がポンと新しい体に切り替えて、そして、シュート合うんですね。だから、ピリピのところが、ご自身、イエス様の栄光の体と同じ姿に変えてくださる。だから、イエス様が復活した時の体と同じ体になる。だから皆さん、イエス様が帰ってきてあなたの体がどうなるかと知りたいなら、まあ、福音書で、イエス様が蘇った後に何回も現れたんですけども、例えばね、ドアが閉じて、外でイエス様が突然ポンと中にいたんですね。まあ、弟子たちと共に食べて突然ポンいなくなった。もう、そうできるの楽しみですね。いろんなことが、まあ、かくれんぼ、本当に楽しくなるんですね。もう、消えてね、まあ、突然ロシアに現れて、また南極に行ってとか、なんでもできます。すごい楽しみに。まあ皆さん、これからちょっとアニメを見ますけども、このアニメは、この日々の生活の中で突然イエス様が現れて、そして皆がその救われている人たち、キリストを衆として、受け入れて罪が許されている者が、そこでポンと引き上げられるということをこれから見ますけども、どうぞ見てください。Rapture はこの引き上げ、一挙に引き上げられるのはその Rapture という言葉です。Everyday life ですね。 8は待て。すごいね。もう本当に楽しみにしています。この見つかりがポーンと取りに来るのがすごい印象的ですね。まあ本当に素晴らしい時になります。このイエス様が間もなく来ると聖書にはそれが書いてあります。いろんなところに書いてあります。まあちょっと先に飛んでちょっと見ますけど、一箇所、例えばですね、黙示録の一番最後にこう書いてありますね。私は黙示録の22章20節、私はすぐに来ると言いますね。まあ皆さんどうですか。これが2000年前ぐらい書かれたんですけども、まだ来ないね。もう2000年も経っています。でも私がですね、これが偶然ではなく、もちろん神様にとっては1日は1000年のようであり、1000年は1日のようであるから、だからすぐに来るのは絶対そうです。神様の目から見ればすぐです。だけどもいつになるかはもちろん誰もわからない。そして神様がすぐ来るといつも期待してほしかったと思います。例えば教会の歴史を見ると、私もすごく面白かったんですけども、紀元後1000年になった時に、もうヨーロッパがものすごく動いてて、もう今度こそイエス様が帰ってくるだろう、もう千年になるから、そして多くの人たちがもう帰ってくるのをすごく待ってて、絶対来ると思って、でも結局またさらに千年経ちました。でも神様がそうなってほしかったと思います。いつでも、あ、今日来るかもしれない、明日来るかもしれない。実は今の角度から見ると、振り返ってみると、いろんな予言がまだ成就してなかったんだから、千年前にはね、もうありえなかった。例えば、エルサレムがまだユダヤ人のものになってなかった。だからいろんなことがまだ成就してなかったんだから、でもあの時はやっぱり解釈の問題とか、今でもそうですけども、今もまだやっぱりいろんなことが起こるはずだから、今日来るじゃないだろうと思うんだけども、でももしかすると解釈が間違っているとか、まあ、とにかく今日来るかもしれないという期待感を絶えず持ってほしいと神様が計画したと思います。この、皆さん、これがね、あんまりもね、このまた違う次元の話ですから、神様ね、天と地を作った、このすべての、科学法則を定めたお方のことをはっきりわからないと、やっぱり信じられないと思いますね。神様が本当に存在していて、この地球も、この宇宙も、この定められている法則も、全部その天と地を作った創造主によって定められたということが、はっきり確信があって、そしてこの自分が定めた法則によってコントロールされてないお方だから、私たちにとっては奇跡だけども、創造主にとっては当たり前のことですね。全然奇跡ではないです。だからそれがやっぱり私たちもはっきり認識することが大切と思います。このイエス様がいつ帰ってくるのか、でも聖書にはいくつかのことがはっきりこの前兆として教えています。今日の箇所ですね、第2テサロニケの3章には、特にこの反キリストが現れるという一つの前兆です。この反キリストについてちょっと読みましょう。ここで第2テサロニケの2章、1節からもう一回、1節から読みますですね。1節から11節まで、ちょっと読みながら皆さんと一緒に考えたいんですね。第2テサロニケの2章1節と2節。さて兄弟たち、私の主イエスキリストが再び来られることと、私が主の身元に集められることに関してあなた方にお願いすることがあります。例によってでも英語の NIV の訳が、これが予言によってでもですね、まあ多分予言通して考えたらいいと思います。 予言によってでも、あるいは言葉によってでも、あるいは私たちから出たこと、出たかのような手紙によってでも、主の日がすでに来たかのように言われるのを聞いて、すぐに落ち着きを失ったり、心を騒がせたりしないでください。だから、テサロニカというところが、まあ、現在のグリシャの町だったんですね。だからその町に住んでたクリスチャンたちが、そういう噂があったみたい。もうイエス様がもうすでに帰ってきたと思ったみたいね。でもそれが絶対ない。なぜかというと、この3節じゃ見ましょう。誰にも、どのようにも騙されないようにしなさい。なぜなら、まず、だからイエス様が帰ってくる前には、まず、廃墟が起こり、不法の人、これがやっぱりその反クリストですね。あの、黙示録の獣。すなわち、滅びの子が現らなければ、主の日は来ないからです。さっきも言ったんですね。だから、文鮮明は、クリストの再臨ではないとわかりますね。この、あの、反クリストがまだ現れてない。彼はすべて神と呼ばれるもの、また礼拝されるものに反抗し、その上に自分を高く上げ、これが反キリストですね。神の宮の中に座を設け、自分こそ神であると宣言します。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことをよく話しておいたの、を思い出しませんか？で、続けて、この反キリストについてちょっと見ましょう。6節から。あなた方が知っている通り、彼、この反キリストですね。不法の人。彼がその定められた時に現れるようにと、引き止めているものがあるのです。不法の秘密はすでに働いています。しかし、今は引き止めるものがあって、この引き止めるものが誰であるかと聖書ははっきりしないんですね。ある人たちがこのローマの政府だったかもしれないとか、ある人たちがこの精霊の精霊が引き止めているとか、まあそれがわからないんですけども、聖書が説明しないんですね。でも自分が取り除かれるまで引き止めているのです。で、8節。その時になると、不法の人が現れますが、主は御口の息をもって彼を殺し、代理の輝きをもって滅ぼしてしまわれます。皆さん、一番順々よく書いてあるのは、後で家で、黙示録の最後の、あの、20章ぐらいから22章読めば、ここではっきり書いてあるんですね。イエス様が来て、あの、反キリストが、まあ、そこで獣と呼ばれてるんですけど、獣が火の池に投げ込まれて、そして、キリストがエルサレムから千年の間に、あの、支配する、ということですね。私たちがキリストと共に支配すると書いてあります。それから最後に、あの、9節から12節を読みします。これもまたその反キリストの話ですね。不法の人の来臨は、あの、到来は、サタンの働きによるのであって、あらゆる偽りの力、印、不思議がそれに伴い。だから、これがもちろん、サタンの力による奇跡ですね。この反キリストが、あの、皆を騙すために、いっぱいいろんな奇跡を行ってしまいます。で、10節。また、滅びる人たちに対するあらゆる悪の欺きが行われます。なぜなら、彼らは救われるために、真理への愛を受け入れなかったからです。それゆえ、神は、彼らが偽りを信じるように、惑わす力を送り込まれます。それは、真理を信じないで、悪を喜んでいたすべてのものが裁かれるためです。本当にこれは悲しい事実ですけども、真理を拒むとすぐ嘘を信じてしまいますね。ちょうど昨日、あの、基礎勉強会ね、聖書の基礎勉強会の時に僕はこういう話をしたんですけども、例えば、あの、何年前ですね、カリフォルニアで集団自殺があったんですね。その集団自殺を何人かとちょっと忘れたんですけども、でもあの時はですね、すごい変な宗教の人たちで、あの、彼らが、あの、ある隕石が、まあ、英語ではヘイリーズ・コメットというんですけども、ヘイリーね、そのヘイリーという隕石が来て、 あ、水、水、水星、あの、地球に割と近くに来たんですね。で、その地球に近く来るから、で、その後ろに、あの、みんな、乗りましょうということだったんですね。その、水星の後ろに、あの、乗れるんです。でも、乗るためには死なないといけない。それで集団自殺したんです。もう、読んだときはもう、なんということですかと思ったね。やっぱり真理をね、真理を拒むと、あの、基準はない。神の言葉、聖書という啓示がなければ、目に見えない世界ですから、だからすぐ騙されるんですね。そしていろんな変、もっと聖書が変と思われたら、もっと変なことをいっぱい信じてしまうんですね。まあ本当に不思議です。やっぱり真理を拒むと騙されるんですね。あの変なことを信じてしまいます。まあそういう悲しい状態になります。もう一つの、だから一つの前兆は、反キリストが特定な人が現れて、聖書のいろんなところを読むと、かなり世界の国々を全部統一させて、あの、世界を全部支配する。まあ、その中で、もし6にはこの666という番号が、まあ、今考えると、もしかすると手とか平らに、あの、そのチップで多分入れられるでしょうけども、そこで、あの、すべての、あの、買うことがとか、その販売全部が、買うことと売ることが全部、それでカントロールされるというような、まあ、時代になるみたいですね。でもそれがこの666はその獣の、あの番号だと聖書に書いてあります。まあそれが、それ一つの前兆。もう一つの前兆は、エルサレムはユダヤ人によって支配される。これも皆さんちょっと見て、あのスクリーンを見てください。ルカの21の24は、こう書いてあります。人々は剣の刃に倒れ、捕虜となってあらゆる国に連れて行かれ、異邦人の時の終わるまでエルサレムは異邦人に踏み荒らされます。異邦人の時の終わりは再臨です。それがなぜかというと、今の時代はイエス様まではユダヤ人の時代だったんですね。ユダヤ人が神様の働きの中心だった。でもイエス様から今日までは異邦人の時代です。異邦人、ユダヤ人じゃない民族という意味ですけども、聖書の異邦人はユダヤ人じゃない、すべてね、日本人、ドイツ人、すべての民族が、あの、異邦人です。で、異邦人は今、神様の働きを主に行っているんです。だから、異邦人の時です。でも、イエス様が帰ってくると、肉体によって、イエス様は全能の神ですけども、肉体でユダヤ人で、ユダヤ人の都であるエルサレムから、全世界を支配するから、もう一度ユダヤ人の時になります。でも、後で、その後には永遠の時には、もうユダヤ人でもない、異邦人でもない、もう神の永遠の時代になります。この千年の後ですね。だけども、今は異邦人の時。でも、異邦人の時の終わりは、キリストの再臨。キリストが再び来る時に、異邦人の時が終わるんです。で、それが、あの、異邦人の終わるまでに、エルサレムは異邦人に踏み荒らされます。で、皆さん分かるんですけども、イエス様の時代にはローマ帝国だった。で、ずーっと1967年まで、2000年の間にずーっと2000年以上、紀元前の前から異邦人に踏み荒らされたんですけども、でも後で1948年の時に、エルサレムの半分がユダヤ人のものとなった。そして、それ1948年ね、国が、エルサレムが独立になったときに、イスラエルが国になったときに。そして、1948年から1967年の間に、エルサレムが半分だけユダヤ人のものだったんだけども、1967年、私がその時は何歳でしたか ?12 歳。13歳。13歳だったね。その時に、だからそんなに大昔の話じゃないです。13年前のことだから、13年前の時に、6日間戦争があって、で、その時に、 あのエルサレムが、まあ、全部ユダヤ人のものとなったんです。まあ、だからそれがなぜ安間じゃまだ帰ってきてないのかというと、まあ、もしかするとまだそれが完全に国連にはまだ完全に認められてないとか、あの神殿のところがまだあのアラブがやっているところとか、まあ、なぜか 私ははかりわからない。でも皆さん、1967年まではこの予言が成就されてなかったんですね、少なくとも。だから本当に終わりの時だと分かります。本当に近づいてきました。で最後にあの福音が全ての民族に伝えられるという前兆がありますね。どうぞスクリーンを見てください。マタイ24の14は、この御国の福音は全世界に述べ伝えられて、全ての国民に明かしされ、それから終わりの日が来ます。じゃあ皆さん、あの今ちょっとまだ短いビデオを見ますけども、あのこのビデオはあの一部だけですね、本当に2分ぐらいしかないんですけども、これ見る前にですね、ちょっと一言言いますけども、あのこれが黒人の教会の牧師がキリストの再臨について話しているんですね。イエス様が月曜日来るかもしれない、日曜日来るかもしれない、でも結局礼拝の時ね、ちょうど日曜日に来たら、ちょうどこういう時に来るかもしれません。そして結局あのこのドラマで、あのその時にイエス様が来て、そして教会のほとんどが引き上げられたんだけども、一部が残ってしまったという場面ですね。まあもちろん教会に来てるだからイエス様を信じているとかでもないし、イエス様を受け入れてない人たちももちろんいますから、あのでもその時はその人の服だけ残るんですね。まあちょっと面白い、だからちょっと見てください。One day, Jesus is coming. You may be at church. You may be at work. It's all over. We've all been left behind. It's going to be joyful for those who are raptured, but it's going to be sad for those who are left behind. Life as we know. まあ本当にすごいですね。あのイエス様を受け入れてないなら、もう突然この今の次元の中に永遠の次元がパッと入ってきます。選手にはやっぱり絶えず私たちがこの目を覚ましていなさいと書いてあります。で皆さんちょっとスクリーンを見てください。マタイの24、42節と44節。だから目を覚ましていなさい。あなた方は自分の主がイエス様がいつ来られるか知らないからです。だからあなた方も養心していなさい。なぜなら人の子、まあ、このイエス様のことですね、人の子は思いがけない時に来るですから。で最後ですけども、第2ペトロの3章の8節から、あのとても興味深いところが書かれていますね。しかし愛する人たち、あなた方はこの一時を見落としてはいけません。すなわち主の御前では一日は千年のようであり、千年は一日のようです。主はある人たちが遅い、だからキリストのサイリンですね、キリストが帰ってくることが遅いと思っているように、その約束の帰ってくる約束のことを遅らせておられるのではありません。かえってあなた方に対して忍耐深くあられるのであって、一人でも滅びることを望まず、すべての人が悔い改めに進むことを望んでおられるのです。しかし主の日は盗人のようにやってきます。その日には天は大きな響きを立てて消え失せ、天の万象は焼けて崩れ去り、地と地のいろいろな技は焼き尽くされます。最後の11節と12節、このようにこれらのものは皆崩れ落ちるものだとすれば、あなた方はどれほど清い生き方をする敬虔な人でなければならないことでしょう。そのようにして神の日の来るのを待ち望み、その日を来るのを早めなければなりません。 その日が来れば、そのために天は燃えて崩れ、天の板書は焼き溶けてしまいます。私たちがキリストを早く帰ってくるためには、一つのことを早めることができますね。早めるためには一つだけのことできます。この大宣教命令を終わらせることです。もうすべての国民が福音が明かしされたら、終わりの日が来ます。皆さん、タンタランタンタンタンタン、一瞬のうちには全部変わってきます。そしてこのように最後ですね、これらのことを明かしする方がこう言われる。しっかり、私はすぐに来る。アーメン。主イエスよ、来てください。お祈りします。イエス様、本当に早く来てほしいんです。この世が十分悲しいこと、罪がいっぱい、戦争があり、餓死で、もう本当にひどい状態が世界中で満ちています。どうかイエス様、早く帰ってきてください。どうかこの苦しみを全部終わらせて、愛と喜び、全くの平和しかない、豊かな永遠のアガペの愛で満ち溢れている世界を、どうかどうか早く完全に実現させてください。お願いします。イエス様、私たち一人一人もそれに参加できるように、どうか私たちを用いてください。イエス様の御名によって感謝して祈ります。アーメン。アメン。ハレルヤ。神様に感謝します。